それでは今日の聖書の箇所はヨハネの福音書第11章、今日は1節から16節まで、ラザロのよみがえりになります。その前半の部分だけお読みしてみたいと思います。ヨハネの福音書11章1節。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけで、イエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。その後、イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のために、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。そこまでにしておきたいと思います。私、あるご夫妻とお子さんのことで、相談していまして、で、帰りましたら、その時の会話は主にご主人としていたんですけれども、奥さんからメールが届きまして、今日はありがとうございました、いろんなことがあるけれども神様はこのことを通して最善にしてくださるというふうに信じておりますというメールをくださいました。ご主人はクリスチャンじゃなかったので、会話の時の主導権はご主人にあったんですが、でも奥さんはクリスチャンでほとんどお話にはならなかったんですが、お話をしている時にお祈りもしているようだったしですね、会話に合わせながらですが時々目をつぶってお祈りをしているようでしたし、また、帰られたらすぐそういうクリスチャンとしてのメールをいただいてですね、私もクリスチャンとクリスチャンでない人、ご夫婦であっても一つの問題、子供に対する問題ですけれども、捉え方随分違うんだなと。私はむしろですね、ご主人のことを思ってご主人との会話を弾ませてというか対応して、一生懸命そちらのレベルで一生懸命話をしてたんですが、奥さんは、その会話はもちろん、喜んでというか同席くださったんですけども、多分いろいろ話してる時にですね、ご自分はご自分として信仰的にその問題を捉えて、そして神様に委ねているんだなということがよく分かりました。クリスチャンは、あらゆる物事の背後に神のご計画、神様の御心っていうのを見て歩むんだっていうことをですね、今日は、ご一緒に考えてみたいと思います。最初に、少し、今日の読んだところの箇所の解説をしておいて、そしてそれが一通り終わったら今日言いたいことを まとめたいと思います。11章一節にある人が病気にかかっていたというんですが、これはラザロという名前であったということがすごくその後で書いてありまして、ベタニアの人だった。ラザロ、マリア、マルタ、この家族はですね、ベタニアといってエルサレムの近くに住んでいました。イエスは時々ユダヤで伝道しておりまして、エルサレムに足を運ばれることがこれまでも何度かありましたが、その際、大抵はと言っていいでしょうね、このラザロの家、マルタとマリアの家にですね、寄られている。そこで泊まられたか、あるいはですね、どうしたか、そういうことは分かりませんけれども、多分弟子たちと一緒だったので、他の場所に泊まったのではないかと思いますけれども、でもとにかくこのマルタとマリアの家に、時々足を運ばれていた。で、有名な話が残ってますが、ある時、イエス様にお姉さんのマルタが一生懸命お食事を作っていたら、マリアはじっと話を聞いていたということで、お姉さんがイライラしていた。そんな出来事が出ています。イエス様はその時、多く必要なものは多くはないよと、なければならないものは一つなんだよとこう言われて、イエス様のメッセージに聞くことの大切さということを強調された、そういう出来事が記されています。小倉さんのところでマリア会ってやってますけど、多分そこがそのマリアですよね。
それぞれ違う。
それぞれ違う。お母さんのマリアを描いてる人もいれば、
そのマリアを描いてる人もいますけど、
マグダラのマリアを描いてる人もいればですね、ベタニアのマリアを描いてる人もいれば、まあ、マリアという名前はですね、いろんなところで出てきますので、それぞれ自分に合ったというか、あるいは自分に理想とするというかですね、勝手なマリアを描いてマリア会ということをやってるんでしょうけれども、それはどの世でもいいと思いますけれども、私の理解では一生懸命聖書を学んでですね、静かにイエス様のことをお話を聞いているご婦人たちかなっていうような感じがしますので、マグダラのマリアほどちょっといろんなことがあったとも思えないし、イエス様のマリアほど、イエス様のお母さんのマリアほど信仰的であるとも思えないし、まあそれは、横に置いてですね、マリアというのはイエス様の話を聞いて込められたという方ですよね。そのお二人の姉妹にラザロという兄弟がいたんだと。で、このラザロが病気にかかったので、それで三節、そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。で、召使いを送ったというのだから、まあ相当裕福な家庭であった。それからですね、前の節2節を見ると、髪の毛で香油を塗ってイエスの足を拭われたという、そういう記録が書いてあります。実はこれはですね、次の章12章に出てくる話なんです。だからイエス様のことを書いているこのヨハネという人はですね、もちろんある程度時間的に書いているんですけれども、それは全てこう終わった視点から書いてますからですね、12章で出てくるその出来事を11章の2節で、あのマリアなんだよって言って説明しているわけです。で、4節でイエス様はこれを聞いて言われた、この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。神の子のそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタその姉妹ラザルと愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザルが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところに2日とどまられたとあるんです。あの病気をだと聞いて死にそうだって言われたらですね、あの牧師の一番初めの仕事はですね、分かった、すぐ行く、できればですね死ぬ前に会いたい、死んでからでもしょうがないんだけれど、だけれどもせめて最後の時会いたいとかね、あるいはご家族のためにも行ってあげたいとか、こう思うもんなんですよね。 だけどこの時イエス様は全然違う行動を取られたので、いやそれは死ぬほどじゃないよと、まあ2日ほどゆっくりしていた。どこにいたのかっていうと、10章の最後のとこ見ると、10章の40節で、そしてイエスはヨルダン川を渡って、ヨハネが初めにバプテスマを授けていたところに行かれ、そこに滞在されたって書いてあるんですよね。そうすると遠いガリラヤ地方に戻ってるんです。でこれまでですね、10章の出来事はエルサレムでユダヤ人とこう神殿の近辺で、あるいは神殿の中で論争してたわけです。ところが一旦ユダヤに戻られたと。そしてこのラザロのよみがえりという出来事に、もう一度エルサレムに戻ってくるというか、出直してきたということです。だからこの10章の終わりの40節はですね、一行で書いてあるけれど、時間的にはですね、数ヶ月か、場合によっては1年近くということもあり得るような、そういう期間なんです。ヨハネは物事をですね、時間を追って年代的にいろいろ書こうとするよりは、あんまり関係ないことはとんとことんとこ飛ばしたりですね、他の福音書で書いてあることはそれは書くことをやめて、でほとんど時間っていうものを意識しないで、この出来事の重要性っていうものからですね、視点から書いています。だからヨハネによる福音書はですね、非常に正確に書いてあると同時に、時間を飛ばして書いてあるとか無視して書いてあるっていうところがたくさんある。この2つのことがですね、顕著であるので、普通学者はですね、分かんないんです。ヨハネは一体歴史的に正確に書いている人物なのか、それとも歴史的な時間的なことより神学的な、そういう発想から書いているのか。でですね、私も学者の端くれだからよく分かるんだけど、学者というのはですね、やっぱり一つのものの判断基準、これだっていうものはどうしても欲しいんですよ。でそこから全てまとめたいんです。だから時間的に正確なのか、時間なんかを無視して神学でからまとめをするのか、どっちかでなきゃならないと。でもですね、普通の人間はですね、時々時間に正確なんです。時々時間なんか無視して生きていくんです。で書いた人は普通だっていうことなんです。どうしてそんなことをいろいろ問題にするのかっていうとですね、ヨハネによる福音書はね、結構正確に書いてるんです。この前ね、説教したところ、昨日一昨日 2,3 日前説教したところですね、イエス様が、ユダヤ人たちの指導者によってピラトのもとに連れてこられて、で、これからピラトに裁いてもらうとですね、ローマの総督の官邸までユダヤ人が来るんです。ところがそのローマの総督の官邸に入らないんですよ。で入らない理由が書いてあるんですが、杉越の食事をね、するにあたって、異邦人のそんなローマ総督のね官邸に入るっていうことは汚れを身につけることになる。だから杉越の食事を守れなくなっちゃうって書いてあるんです。杉越の食事ってね、いつ行われたのか、それとの最後の晩餐、イエスの最後の晩餐との関係はどうなのか、これほとんどの人そんなことあまり気にしたことないと思いますが、クリスチャンの方もですね、イエス様最後の晩餐お食事しましたよね。あれは一体木曜日だったのか、それとも杉越の食事だったのか。普通考えてみると、杉越の食事とイエス様の最後の晩餐は一緒だって考えてるんです。共感福音書みんなそう書いてある。 つまり金曜日の夜になるんです。金曜日の午後3時頃イエスが十字架にかかって生き取りますよね。あの時間にだいたい杉越の子羊が振られて、その肉をいただいて杉越の食事をするんだから金曜日の夜になるんです。で、ヨガネを読むとそれはぴったり合うわけです。最後の晩餐木曜日にやったでしょ。そしてゲッセマネの園に行って、それで朝方このローマの総督のところに連れてこられて、ユダヤ人たちはね、総督官邸に入ると汚れちゃうから今晩の杉越の食事ができない、こう言ってるんです。ヨハネによる福音書は非常に正確なんです。ところがですね、木曜日に行われたにもかかわらず、最後の晩餐、マタイもマルコもルカも杉越の食事としての食事だったと描いてるんです。一日早いのにね、時間的には木曜日の夜だった。金曜日の夜、本当は杉越の食事が出すべきだったの。で、金土日とね、なるわけですから、それで、実はそういう問題はヨハネが正確で、共感福音書の方が神学的なんです。つまり共感福音書の方がイエス・キリストの最後の晩餐とユダヤ人の杉越の祭りは同じなんだと、こういうふうに解釈しているんです。で、どうしてこういう問題が起こるのか。ヨハネは、普通はね、ヨハネは神学的、不正確、マタイ・マルコ・ルカの方が年代も若いし、神学的じゃなくてむしろ歴史的、科学的、正しいと。でもその出来事一つとっても、十字架っていう大事な出来事、最後の晩餐一つとっても、実はヨハネの方が正しくて、共感福音書の方が正しくないんです、時間的にはね。そうするとね、これはもう新約聖書の研究者にとってとっても大きな謎なんです。なぜか、新約聖書の研究者たちはね、初めから考え方があって、共感福音書は昔の時代に書かれたし正確なんだ、ヨハネによる福音書は時間が30年も経ってからなんです。神学的に神、イエス様は神様だっていうところをね、もっと強調しているので、まあ、いわば進化したっていう考え方で、それだから時間的歴史的には不正確なんだ、こういうふうに思い込んで、それで福音書、4つの福音書を見る癖がついているわけです。そう思うといっぱい合わないことが出てくるということになります。で、こういう問題解決もどうしたらいいかというとですね、発想を変えた方がいいんです。発想を変えた方がいい。で、この前提はですね、マタイ・マルコ・ルカというのとヨハネ、みんなそれぞれが個人として書いたってこう思ってるじゃないですか。それぞれが個人として書いた、だからマタイ・マルコ・ルカは古い正確に書いてる、ヨハネは後で書いてる。でもですね、マタイ・マルコ・ルカというのは確かに個人が書いてるんだけれども、すでに50年60年70年の頃、クリスチャンが信仰を持った時、彼らはですね、イエス様のご生涯を考えて、その出来事を考えた時に、その時もうすでに十分に神学的というか、出来事の一つ一つに霊的な意味を込めて理解しており、信じており、クリスチャンのもう共同財産だったんです。だからマタイが書こうが、マルコが書こうが、ルカが書こうが、これはもうクリスチャンが一世紀半ば、50年代60年代にすでに信じていたことなんです。信じていたことっていうのはもうとっても神学的、霊的なことなんです。いちいちね、年代を追っかけて、そして年代順にものを考えるっていうことは、クリスチャンの信仰ではね、それはあんまり重要じゃないんです。それより私にとってあの出来事はどんな意味があるか、 同じように神学的なんです。ただヨハネはユダヤ人たちのことも正確に書こうとしているので、その杉越の食事は実は、イエス様の最後の晩餐とは違うんだ。杉越の食事そのものは前の日で、イエス様の晩餐のね、晩餐は杉越の食事の前の日なんだ。それはごく彼は見聞きし直接体験しているものだから当たり前として書いてるんです。だからそこの部分では神学的な観点から書いてないだけなんです。そう考えればですね、別にマタイとマルコ、ルカ、ヨハネの食い違いというのをあんまり変に考えなくてもいいわけなんです。それをどっちが歴史的に正しいかとかね、どっちがより神学的かってこう考えるので、なかなかいい説明、一貫した説明ができなくなるんです。どっちも信仰者にとってはあんまり歴史的な時間的な意味などはないということなんです。例えば私なんかですね、証しをしたとします。自分のクリスチャンとしてはですね、で時々ですね、時間的にはとっても前後バラバラになりますよね。若い時の話を後で話をしてみたり、後の出来事として、最近のごく出来事の話をね、初めに持ってったりします。時間的に並べれば。でもほとんど皆さん聞いてる時ですね、そんなことは時間的なことはどうでもよくて、あ、なるほど、そういう意味のことをまあ順番に書く。で何も他に問題がなければ普通は時間的に書くわけです。そうですよね。普通なんか言おうとしたら、時間的に私こんなことがありましたね、あんなことがありましたね、こんなことがありましたね、こういうことね、でそういうふうに書くのはまあノーマルなんですよ。だけれどいつもいつもそうするとは限らなくって、今日は話の趣旨がこういうことだって言ったら前後で全く逆にしちゃうということはあるわけです。だからどちらが神学的でどちらが歴史的性格かっていうね、そういう発想そのものが実は違うんじゃないだろうかと考えてね、両方ともクリスチャンの記述なんです。で両方とも実は歴史の中での出来事を書いているので、ある場合はどっちかが時間的に正確、ある場合はどっちかが論理的に書いていると、そういうことに。そういう意味ではヨハネによる福音書はですね、例えば2章に見分け埋めを行っちゃってるでしょ。あれね、教官福音書では最後の時なんです。ヨハネによる福音書は2章の水をブドウ酒に変えたところで、その直後にね、神殿に行ってひっくり返した。でね、イエス様はね、あの時点で最初の奇跡を行った3年前ね、その時から神殿清めちゃうとね、おそらくそれから後のね、エルサレムに入ることもできなければ、イエスのね、歩みはそんなに、自由ではなかったはずなんです。で、我々は単純にね、いや、最初にヨハネ書いていて、最後に教会の福音書書いてるから、2回起こったと考えればいいわけですよね。辻褄合うわけです。つまり、伝道の始めも見分け埋めやって、3年後に伝道の終わりにも見分け埋めやったと。昔、福音派は常にこういう、いわゆる福音書の長がやったわけ。そうかもしれません、ね、誰もそうだとは言わない。ただ最初にあんなね、神殿のね、清めやっちゃったらね、二度とね、イエスはもうお尋ね者になるかね、だから神殿に入ってきただけでももうそれはできない、神殿での活動はできない。これは常識的に分かるわけです。いや、書いたんだから、そんな常識がおかしいんだっていう言い方もできる。そういうふうな、書いてある以上は2回あったんだっていうふうに単純に合わせなくてもいいと。その可能性もあるし、それから一つを神学的な意味でね、ヨハネはあの時にこれはご自身の体のことを指して言われたのであるって、神殿のことをわざわざ説明するので、とても神学的な表現の仕方で見分け埋めを描いて、申し上げたかったことは、ヨハネはある時は非常に時間を重視しているし、ある時は神学的な観点から書いているので、 あれかこれかっていう議論をしないで聖書をまあ深く違った視点からよ考えて読んでごらんなさいっていうことですね。さて、4節にこの病気は死で終わるだけのものじゃなくて神の栄光のためのものなんだと、この言葉が今日確認したい言葉ですので後で戻ってきます。もう少し7節から16節までを解説して戻りましょうか。でその後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。これがまあ3ヶ月経ったか半年経ったか1年経ったか分かりませんけど、ある時ユダヤに時を過ごして行こうじゃないかとこう言ったわけです。私はですねイエス様行こうと言われたっていうこの言葉とっても好きなんです。あの2、3日前はですね、あのいや今行く時じゃない、こういうふうに言うんですよね。神様の栄光を表すためなんだ。私はあの行くタイミングをイエス様はこれ待ってたんだと思うんです。で私の感覚だとですね、病人今死にそうなんですって言ったらですね、その時飛んでいかない牧師はですね失格思ってですね、で常に私はそうしてきました、ね、もうあらゆること約束をですね破ってもいい唯一の牧師のですねあの事柄があるんです。どんなことを言ってもごめんって言ってね許されてしまう、それは危篤っていう時だけなんですよ、ね、他は破ってはいけないんですけど、家族私の家族聞いたらもう破っていつでも破ってるってあの父親今度連れてってやるってもね全く当てにしてないというか、そのうちに絶対あれは帰るよって破ってばかりだから偉そうなこと言いませんけども、まあ、とにかくでもですね、この時だけは破ってもいいわけです。でもイエス様はですねその肝心な時にねあのすぐ行かなかったと。私もまあイエス様そうしたんだからね危篤の時すぐ行かないで死んでね4日ぐらい経ってからでもいいんだとか思うけどね、イエス様が行ってね蘇らせたからこのストーリーは待っててよかったんでね、我々が行っても蘇らせないでね葬儀やんなくちゃいけないわけだから、だからやっぱりすぐ飛んでいかないといけないっていうことですよね。ですぐ飛んでいくと無駄が多いんですよ、ね、あの死んでくれると思ったら死ななかったっていう話はですねこれいっぱいありますんで死ぬのを待ってたとかで、だけどもまあ、行くタイミングってのは難しいんだけれども、イエス様はもう一度ユダヤに行こうって簡単に言ってますけどね、これは弟子たちの言葉が翌節8節にですね、たった今ユダヤ人たちがあなたを囚人しようとしていたのにまたそこにおいでになるんだけど、まあ、たった今っていうとね昨日の話か先ほど 2、3 時間前のような感じになりますけども、そういうことではなかろうと思うんですね。たった今というのはですね、でこの前行ったあの時ね石打ちにしようとされちゃうじゃないですか、また行くんですか。イエス様は昼間は12時間あるでしょう、誰でも昼間歩けばつまずくことはありません、この世の光を見ているからです、しかし夜歩けばつまずきの人光がその人のうちにないからです。これ何言いたかったのかってね、こうよく分かんないイエス様の言葉があると思うんですよ。昼間12時間あるから昼間歩けばいいんだと。でこれは私はね単純にこれ取ったらいいんじゃないかと思うんです。みんなはね心配してるんですよね、ユダヤ人から殺されちゃうと。だけどね昼間は大丈夫だよと、もうごく一般的な意味でね、いや石打ちの刑は実はイエス様昼間言われたんですよ、あの会話は夜とは書いてないのでね、多分昼間だと思います。だからそう考えるとあんまり話が合わなくなってくるわけです。言ってる意味分かりますよね。分からない。あの前石打ちに刑にあったのは昼間だったと思うんです。どうですか、夜じゃないと思うんですよ、ね、夜石なんか言って投げたって当たんないかもしれないだからね昼間なんですよ。だからそれを考えたらね、昼間歩けば大丈夫なんだ、働けば大丈夫なんだっていうのは変でしょ。この前も昼間だったじゃないですかっていう話になっちゃう。だからヨハネによる福音書は真面目に考えちゃいけないっていうことなんです、ね、 昼間っていうのは要するに誰も手をつけられない時でしょって。もちろん石の一の刑だって昼間ですよ、あるとすれば。だけど要するに安全な時があるんだ、今行って大丈夫なんだ。やっぱりそういう点では弟子たちのこう悲観主義とイエス様のこの楽観主義っていうね、ここに見られると思います。で、実は信仰って何なのって言ったらですね、神様である楽観主義なんですよ。信仰ってのは神様である楽観主義、神のご計画の中における楽観主義なんです。で、何も考えないで楽観主義の人いますが、それはちょっとおめでたいというかですね、もうちょっと考えた方がいいんじゃないのっていうことありますね。多くの人はですね、クリスチャンに対して、認識違いしていることが僕はあると思います。クリスチャンはですね、自分で考えちゃいけない、ね、神様のご計画なんだからね、自分で考えちゃいけないというか自分の考えで行動しちゃいけない。僕はほとんどの場合それは間違ってると思います。自分で考えなさいよ、神様は考えて行動するように作られたし期待してるんですよ。親が子供に期待してることはそうですよね。ちっちゃい子供に期待するね、お父さんの言うこと聞くといいことだと、僕は考えないことにしてます、そう言って許されるのは可愛いのは何歳ぐらいまででしょうかね。大体言いませんよね、そういうふうに。ミリアム先生の子供になったら言いませんよね、僕やりたいことやると。おそらく3歳か4歳になったらそうなってくると思うんです。で、親はですね、その時親の言うこと聞かないでっていうのはやっぱりいい教育じゃないですよね。うん、よく考えてごらんと。でね、それは時間もかかるし経験もないし失敗もするけど、でもさせればいいんですよね。さして学んでいくんですよ。それを転ばぬ先の杖を出しちゃいけないんですね、教育ってのは。でこれ牧師がクリスチャンをね教育するときも同じなんです。信徒を信頼しなきゃいけないんです。いや先生そんな信頼できますかって言ったら、いや僕は牧師だって信頼できないんだから、信徒信頼できないに決まってんじゃんっていうのね。でやって間違って初めて分かるんだから、ね、そこそこ間違うことはどうしても必要なんですよ。やってみてね学んだらいいわけだから、そんな決定的にねダメになっちゃうなんていうことはまあ聖書の中見たらないから。だからでいろいろ苦労して考えて情報を集めてね判断して経験してやっぱりやっていく。そういう意味で私は悲観主義っていうのはいいと思ってるんですね。八節で、たった今で、ユダヤ人たち石打ちにしようとしたと。それからですね、悲観主義は16節にあります。そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った、私たちも行って主と一緒に死のうではないかと。ほんでエルサレムユダヤに行くと危ないってわけだから、そこに行くんですか、危ないじゃないですかって、昼間大丈夫と。トマスはですね、そう信じなかったんです、イエス様の言うこと。だからね、いやもうイエス様と一緒、死ねばいいやと。トマスはね非常に賢いんですよ。ずるいと言ってもいい。ここでかっこいいこと言うでしょ、うん、でもですね、トマスがイエス様が十字架にかかられてよみがえって最初に現れた時、トマスだけいないんですよね。でなぜトマスだけいなかったと考えるのかね、書いてないから分かんないんだけども、12人のうちユダがいないのはしょうがないですよね。で10人ってことは1人トマスがいなかったわけです。で多分皆さんもそう思うかなと思うんですけど、イエス様十字架にかかられてで復活したなんていう時にですね、そういう話が少しでも噂に立てばどういうふうに権力者たち当時の政治家たちは行動するかっていうのはね、当然弟子のところに行きますよね。そしてイエスがここに戻ってくるんじゃないかとかですね、あるいは弟子たち、まあ戻ってくるっていうのは復活信じてないとね、そうはいきませんから、もしかしたら弟子たちなんか工作したとかですね、なんかこれからどっかに遺体を隠してね、でクーデターを起こすかもしれないし、 何にしても他の弟子と一緒にいることは一番危ないことなんですよ。そのことを分かってたのは私トマスじゃないかと思うんです。だからここではね、一緒にいて死のうじゃないかって言ってたんだけど、いや自分が危ないと思ったらね、そしたら一番初めに逃げて、そして、逆にイエス様に出会うっていうことから、まあ逸してしまいました。逸してしまったというね、そういう経験をしたのがトマスなんじゃないかなと思うんですよね。まあその後でイエス様はトマスにも会ってくれたので、帳消しというよりは、まあね、一人だけ特別会ってもらってね、でいろいろ語りかけてもらうっていうのはまあ良かったかもしれないから、何がいいかは分かりませんけども、で何が本当だったか分かりませんけども、トマスは少なくともここでね、死のうじゃないかと言って、でこういう疑い深いトマスというのはね、あの他の弟子たちがイエス様に会ったって言った時も、私は手とか脇腹でその釘の跡とか槍の跡見なきゃ信じないんだと、こういうふうに言ったってことは非常に合理的であり、かつ悲観的であり、トマスという性格を表してますよね。で現代人はトマスに似てる人がやっぱり普通多いと思います。そういうことでですね、お弟子たちの悲観主義っていうのがここに出ています。11節、イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた、私たちの友ラザロは眠っています、しかし私は彼を眠りから覚ましに行く。今度はですね、イエス様の会話の中でやっぱりイエス様が言われた真意というのがわからない、とんちに満ちたというか、あるいは奥深い霊的な意味に満ちた会話がここで繰り返されます。あの眠ってるから起こしに行こう、眠ってるんならね別に起こしに行く必要ないでしょうと。そうするとイエス様はですね、ラザロの死のことを言われたのであるだが、彼らは眠った状態のことを言われたのと思った。でそこでイエス様ははっきりとですね、ラザロは死んだ、私はあなた方のために、すなわちあなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます、さあ彼のところへ行きましょう。つまりですね、眠ったって言ったけどそれは死んだっていうことなんだよ。で眠ったってっていう言葉で死んだっていうのを表す、日本も結構するんですよね、永遠の眠りについたとかですね、そういうふうに言うときに眠りっていう言葉が死っていう言葉、これユダヤも同じです。眠ったっていうところ、ラザロじゃない、ごめんなさい、ステパノ、死んだっていうのも眠ったっていう表現してますしね、パウロもあのまず眠っている者たちが蘇ってくるという言い方をしてね、眠りっていうことと死ということが、類比されているということでね、眠りっていうことと死どういう関係なのかなって一つのヒントではあると思います。眠っている時夢も見ますし、意識があるのかってもあるんだけど、本人の自覚やあるいは痛みやなんかはないのかもしれない。眠った状態という死という状態を何をなぞらえているのか、一つのヒントですね、考えてみてください。まあいずれにしてもですね、あの眠ったということを起こしに、眠ったものを起こしに行こうじゃないかというんですね。それで15節にイエス様はラザロが死んだ時にいなかったっていうことは、それはみんなが復活の力を信じるために良かったことなんだというふうに言ってるんです。ここにイエス様が神のご計画に基づいた楽観主義というか、あるいは行こうという決断とかね、で悲観主義を戒めていくっていうことの生き方っていうのを見ていただけたらいいかと。でそのような楽観主義であれ、決断であれ、あるいは 延期することであれね、お弟子たちとの会話であれ、その背景にあったことは何かっていうと、4節のこの病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の栄光がそれによって栄光を受ける。つまり病気は死で終わるのではなくて、神の栄光を表すということのためだったんだ、ラザロの死はね。で、僕たちのね、普通の病気に対する考え方、病気は死で終わるものなんですよ、ね、どなたかが病気になったと、まあ、ちょっと治るかもしれないけど死で終わるものなんです、いずれにしても。でも死で終わるものではなくて、神の栄光が表されると、復活があるということでね、よみがえり、イエスはよみがえらされるという目的なんだ。だから死というものは通っていかなきゃいけない。この時イエス様はですね、あの偉大な奇跡を行うんですが、これまでとは違った、ある意味で違った奇跡だったんです。皆さんは偉大なる生涯の物語というイエス・キリストのこの伝記を描いた、映画をご覧になったことがあるでしょうか。もしご覧になかったら、ね、なんか DVD かなんかであるかもしれませんが、あのイエスの生涯伝記っていうのはね、たくさんいろんなビデオもあるんです。だから、まあどれも、面白いしいいと思います。で、ただですね、一番こう有名だったのはですね、多分前編と後編に分かれて4時間ぐらいのですね、あの偉大なる生涯の物語という、全くセキュラーな世界で作られた、キリスト伝があると思います。あの多くのキリスト伝はね、クリスチャンがあのルカによる福音書に基づいてとかね、何に基づいてとかって、でそれも素晴らしい映画ですので、ご覧になって伝道とかいろいろ役立つ、伝道やなんかにはむしろそれが役立つかもしれませんが、ただ映画のですね、なんかスケールというかそのものとして面白いのは、この多分偉大なる生涯の物語という、The Greatest Story っていうね、映画だと思います。でこの前半と後半、あのお休み時間が10分か15分入るんですけれども、その前半の最後のですね場面というのは、私が印象にとっても深く残っているんですが、イエスの生涯の前半を何で締めくくるのか、実はこのラザロの復活で生涯を締めくくるんです。でこれはですね、ヨハネによる福音書の実は書き方なんです。ヨハネによる福音書は21章あるんです。そのうちの11章ちょうど真ん中ぐらいにラザロの復活が出てきますよね。そして12章からは、先ほど言ったようなこの、イエスの目足に香油を塗るような出来事なわけです。そうするとこの11章が最後の出来事で、11章の最後ですね、映画でどう終わるかっていうとですね、このラザロの復活が起こるわけです。それ来週、再来週話しますけど、普通ですね、イエス様がよみがえったということはですね、実はベタニアの人々、それを見た人たちがですね、本当に驚いて、そしてあのベタニアの町からエルサレム中にですね、みんな出て行って、イエスがよみがえった、イエスがよみがえった、イエスがよみがえらせた、イエスがよみがえらせた、ラザロをよみがえらせた、ラザロをよみがえらせた、こうずっと人々にですね、この言って歩くんです。そしてイエスが前半の生涯で、イエスはたくさんの教えを説き奇跡を行うんですが、その集大成というか最後の出来事というか、それが実はこのラザロの復活だと。で人々がですね、それこそ伸びが、にが広がるっていうかね、まさに、その噂が世界中にこの伝えられていくように、イエスはラザロをよみがえらせたんだよ、大変なことになった、今まで歴史上誰も見たことのないような、経験したことのない出来事が起こった、これをですね世界中に噂話のようにこう伝えていく、そういう映画は巧みにですね、そういうことを描いているんですが、まあそういう場面で終わるんです。で テル氏は実はこの描き方っていうのが大変面白いというか見事だなっていうふうに思うんです。普通人の生涯を2つに分けたらですね、どうするかと。前半は準備の期間、いろいろあったけど準備、後半最後は、成功物語なんです。反対だと人は誰も伝記を書いてくれない。だから最後はやっぱり成功したからね。で前半は準備としてこう書くわけです。どんなに長くてもね、前半は準備で後半は素晴らしかったと、こういうことになりますよね。でもイエスの生涯はですね、前半は素晴らしいんです。前半は人々から受容されたんです。全ての奇跡や全ての人々が注目する事柄は前半なんです。で後半十二章からは十字架の道なんです。クリスチャンはもちろんこの前半が準備であって、後半の十字架がイエスの贖いのクライマックスになることを知っているので、当然これは、イエスの生涯を書くときに成功物語といえばそうなるんだけれど、一般的に言えばね、実は十字架の死というのはこれは敗北であり屈辱であり、そしてその生涯は終わった、失敗したっていうことなんです。前半のこのラザロの復活までは成功物語だったわけです。ある意味でイエスの生涯をそういうふうに二つに分けて描いているっていうのは、その映画の手腕であるんだけれど、それはヨハネによる福音書の一つのプレゼンテーションの仕方であるわけですよね。でこの出来事が実はとんでもないこと、つまりイエスの十字架に結びついていく、イエスが逮捕され、イエスが問題になっていくっていうのは結局この十一章のキーなんですね、ということを、この次の時に見たいと思います。これは神のご計画の中のことだったんだっていうことをね、知って